ここから SDGs。 ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの難波優子です。
ナビゲーターの松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介していきます。
では難波さん、いつものように SDGs についてお願いします。
はい、はい、SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年8月の国連サミットで日本も加盟する193の国々全てが達成を目指した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組んでいくんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、ではまず今回のゲスト紹介しましょう。最初に株式会社スナウ製薬代表取締役広沢直也さんです。
あ、こんにちは。はじめまして、スナウ製薬広沢と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてクロスゴー代表の杉田剛さんです。
はい、クロスゴーの杉田と申します。よろしくお願いします。宮崎在住の来年年男でございます。
あら、
よろ
しくお願いします。そうなんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
36ですか。
はい、
122ですね。
うん、そうです。
さあ、こんな感じで今日もお送りしたいと思いますが、難波さん、今回のテーマが、はい、地域資源を生かして、なぜこのテーマなんでしょう。
はい、よく SDGs 達成にはイノベーションっていう言葉をね、皆さん聞かれると思うんですけど、イノベーションって、ないものから作るっていう風なイメージがあると思うんで、科学的なものだったりとか技術だったりとか、そうではなくって、今私たちが目の前にあるものを結合して生まれる新しいものっていう風なことの方が大事でですね、はい、今回は地域、この宮崎ですね、はい、その資源を生かした活動、それは物であったりことであったり人であったり、そんな取り組みをご紹介していただけたらと思って、はい、このお二人のゲストさんをですね、はい、ご招待しました。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
ここから SDGs。 この番組は旭化成株式会社グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では改めて広沢さんより自己紹介お願いします。
まず、スナオ製薬の広沢と申します。僕、実は今、宮崎市でスナオ製薬という会社させていただいてるんですが、出身はですね、広島です。で、広島県三原市というところに生まれまして、で、高校までそちらで過ごし、実は、宮崎大学工学部の入学を機にですね、宮崎にやってきました。で、まあ、 宮崎本当大好きになってですね、結果気づけばもう今13年ですかね。あ、違う、23年ですね。すみません。一応、漂うところです。23年。すみません、23年です。今41なので、はい。約23年になります。で、大学ではですね、化学、化学を専攻してまして、天然物の有機化学っていうのをやらせていただきました。で、まあそういった学びを通して、大学卒業後はですね、サプリメントの OEM メーカーで研究開発を経験し、そして、2社目ではですね、その会社の先輩が起業するっていうので、声かけられて、一緒にやらんかってことですね、ぜひ、ちょっと勉強になりそうなんでっていうので、ついていくってというか、はい、ジョインして、で、そこでですね、まあ、営業、物を売るっていうことも勉強させていただいて、まさに今、サラリーマン時代に、作るところから売るところまで一貫してちょっと経験をさせていただいたと。その上で、起業させてもらったのが今の素直製薬という会社になります。今から約12年前に、創業した会社になります。以上になります。よろしくお願いします。
12年前ということは何歳ですか、広沢さんが。
29歳の時に。
29歳に起業されたんですね。そう、化学専攻ということでね、なんか平沢さんあれですよ、私が元前職の時のですね、部下のですね、先輩なんですよ。そうなんですよ。そうね、本当化学のことが大好きで、彼女もですね、だから平沢さんもその化学大好きな。で、なんかその研究職に入って、それから営業して、もう本当に研究、作る、そして営業するっていう、本当に一貫した取り物をお持ちで、この会社を素直製薬っていう会社ですね、立ち上げられたっていうことがすごく分かって、もっともっと聞きたいなと思いますけども、そう、ね、はい、私ずっと聞きたかったのが、素直、これ、英語で、うん、素直製薬っていう会社名じゃないですか、その由来って教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、僕下の名前が広沢直哉というんですけれども、この直哉という名前、まあ、僕の両親がですね、素直な子に育ってほしいという思いで、つけてくれたというところで、まあ、実際はどうかは別としてやはりこう素直な姿勢でこう仕事をやっぱしていくっていうのは大切だという思いで、この素直というのをつけさせてもらいました。
で、
ちょっと後付け感あるんですけど、もう一点だけいいですか。
はい、
素直ってアルファベットの人が SUN と AO って分けると、酸と青、宮崎の太陽と宮崎の青い海っていうイメージ。
あー、
っていうところもちょっと実は隠れネタとして仕込んでます。
酸と青、太陽と海、
いいですね。
いいですね。本当だ、酸と青だ。知らなかった。
すみません、言ってなかった
です。でも本当に素敵なお名前で、やっぱりね、社名っていうのはその起業した時の思いがものすごく込められているので、あ、お聞きできてよかったです。ありがとうございます。
はい、では続いて杉田さん、お願いします。
はい、改めまして杉田と申します。よろしくお願いします。広沢さんがなんかそういうこう 理系っていう概念がいまいち今まであんまりなかったので、ちょっとざわついておりますけど、後でまたちょっといじりたいと思います。
はい。
お願いします。はい。僕は宮崎の出身で、宮崎の生まれでございます。宮崎西インターチェンジの近くで生まれました。別にそこで生まれたわけじゃない。実家がそこでした
ね。インターチェンジは下あたりから、
通るたびに思い出す。あ、ここで生まれたんだと思って。
橋の下で生まれた子でございます。で、高校まで、優秀な成績で、地元で過ごしましてですね。で、東京に出まして、で、進出の時は、1999年ですね、に、今で言う NTT っていう会社です。分社前ですけど、で、そこに入社、最後の入社組ですね。で、入社させてもらって、光ファイバーとかをバリバリこう営業して、怒られながら営業していたという、もう全然こう、今とは全然違う仕事をしてましたって感じですね。で、僕なんか今 5社ぐらい転職多分してるんですけど、前々職ぐらい商工会、宮崎の商工会議所っていうところがあって、半官半民のところですね。で、観光事業とか、 創業支援とかいろいろやらせてもらいました。で、皆さんご存知かもしれないですけど、青島でトゥクトゥクっていうあの三輪自動車があるんですけど、はいはい、青島神社の長友宮司って、たまたま同じ同級、あの、同じ年の同級生、あの、学校へ違うんですけど、たまたま同じ年だったんですよ。の、長友宮司と結託しましてですね、タイから2台トゥクトゥクを輸入しまして、で、三段から走らせる。これもいろんなところから怒られながら、やらさせてもらって、で、あれがですね、2011年かな、なので、鹿児島に新幹線が通った日に、実はトゥクトゥクも通ってて、鹿児島は新幹線で宮崎はトゥクトゥク通って、またそれもいろいろ言われて、言われながらですね、いろいろやってたっていう時代がある。で、ジム様とか、実は宮崎のお祭りですね、ジム様とか、花火大会とかですね、実はやらせてもらってるんですけど、そういうところの、実は、花火大会もですね、中継、今で言う、ズームとか、YouTube の中継を、もう10年前ぐらいからずっとやってましたですね。で、あと SNS を使った商店街の活性化事業とか、いろいろそういったことをやらせてもらっていました。で、今、この後お話ししますけども、企業と企業をくっつけて新しい、なんか出会いを、みたいなところを今やらせてもらってるという状況でございます。
ありがとうございます。面白いんですよ。
面白いですね。
そう、だから宮崎のね、いろんな面白さを作ってきた人なんです、実は、杉田さんって。はい、で、本当にさっきつくつくもね、今、某ね、テレビでつくつくのね、
あれですよね。
あれです、あれです。
芸人さんが乗って
るやつですよ。そうそう、あれです、あれです。嬉しい。
そうです、そうです。
ね、そう。だから、本当浸透してきた。いろんな取り組みが本当、本当に話題になる前から、面白いなと思って、で、みんなと、それこそ結託ですね。はい、誰かと繋がって、面白いことやろうぜって言って取り組まれた。ゼロを1にしてきたような、それも何回も何回もっていう。元 NTT さんなんですよね。
う
ん、
そう
なんですよ。元。元。ちなみに私、NTT に入社、実はここからなんですけど、NTT に就職試験を、就職試験落ちました。
あ、そうなんだ。
そうだったんですね。あ、本当ですか。
落ちました。すごい。だから、超賢い方だったみたいな。いろんな声。で、本当私、杉田さんとはですね、もう、すごい昔からというわけではなくて、本当数年前に、出会ったというか、初めてお会いしたんですよね。宮崎県の、県の教育委員会の会議がありまして、その時にですね、こんな突き抜けた人がいるんだ、宮崎県と思って、ものすごく面白かったんですよ。はい、面白くて、刺激を受けたのかな、なんですよね。
わかります
もうこの今の一瞬で刺激を受けるでしょそれか会議中でどんどん波のように来るんですよ。なんだこの人はと思って。はい、多分杉田さんもそんな感じでしたかね。どんな感じ？
生さんに対してですね。
そうそうそう、私に対して。
お互いに。
いや、私じゃないですよ。私は多分、なんだこのギラギラした女は多分思ったと思います。
それはそれで。
それはそれで。はい。で、松田さんに質問なんですが、クロスゴーっていう社名なんですよね。これ、杉田さん起業されたんですけども、はい、去年ですかね。この由来ってわかります、
はい、これがですね、カタカナでクロスゴーなんですよね。だから、はい、単純いろいろ思ったんですけど、クロス？交差する？交差していけみたいな感じ、
はい。すごい。
どうでしょうかどうでしょうか答えは。
いや、もう僕の想定をはるかに越した名前です、ね。まさにこの通り。それでいいんじゃないかなと思ったぐらい。
ありがとうございます。真意をお願いできますか、はい、
真意はまさに本当におっしゃる通りですということですね。いわゆる、なんか、もともと僕も、商工会議所に入ってからしばらく経ってからですね、考える人を増やしたいって思っていうのも、NTT、さっき言った、武器ソルジャーなんです。いわゆるその営業、いわゆる上から言われたノルマを達成するためだけに働くソルジャーで、ぶっちゃけ考えなくても言っちゃいい立場だったんですけど、でもやばくねえかってずっと、なんか社会人になってくるとやっぱ思うじゃないですか。で、考える人を増やすっていうのがもともとのテーマだったんですけど、でも考えても行動しないといけないので、こうにしたっていうところですね。なんかよく一橋のイノベーションの先生で、米倉先生という人がいらっしゃるんですけど、
はい、
日本人は部下にしかなれない教育をやってきたという、偶の根も出ないぐらいの、確かにそうだなと思うんですよね。だから、指示はできないし、ファシリもできないし、イノベーションも起こせないが、社会人になった瞬間にイノベーションを起こせって言われて困るじゃないですか、みたいな。それは難しいので、なんかそういう場を作りたいと思って、宮崎スタートアップセンターって、後ほど喋りますけど、そういったところでお話、作り、かつそこで素晴らしい宮崎を代表する広沢さんという、事業家にも出会えたというところですね。
そうですよ。そう、GO は
行くの号と名前の号も
かけて、まさしくね、
そうですね、お名前も掛け合わせて、うん、強しって読まないんですよ、号なんですよね、
号さんですよね、
そう、私もこれ初めて、うん、強しと思ったら号ってお名前なんだと思って、うん、そう、今度ね、うん、また詳しく松田さん、はい、後ほどお話ししてください、はい、今回広沢さんと杉田さんとのね、このゲストのコラボなんですけれども、そうですね、広沢さんも杉田さんにそのクロスゴーされた経緯があるということでお聞きしてるんですけど、どうでしょうか、出会いは合わせてなんですけれども、はい、
はい、もうクロスゴーされました、
うん、されましたか、はい、どんなクロスゴーですか、
今みたいにいつも宮崎を代表するだとか、うん、いろいろこうハードルを上げられ乗せられて、まあ僕は勝手に乗ってしまうタイプなんですけど、うん、乗ってしまってこう上げていただくっていう、本当にゴーさんにお世話になりっぱなしなんですが、うんうん、きっかけはですね、多分今から 6,7 年前ぐらいですかね、
はい、
ゴーさんの同級生で同じ経営者仲間で友人の人がいて、その人の紹介で郷さんと実は出会ったっていうのがきっかけです。で、それからちょっと間が空いて、郷さんがその、企業支援、創業支援とかをされてらっしゃるっていう中で、一本のメッセージが届いたんですよ。
メッセージが。
うんうんうん、スタートアップ道場ってやるから来ない？出てきたんですよ。
へ
ぇー。何それっていう感じで。うんうんうん、で、まぁ、ちょっと、それ何ですかって聞いたらですね、まぁ、実は新規事業とかを立ち上げたりするところの学びがある、その道場があるから、ぜひちょっと、多分 3ヶ月間ぐらいにわたってですかね、はい、何回かに分けて の学びの場を提供するから来てみないっていうことで言っていただいて、それに参加したんですよ。っていうのが、ちょうど僕も起業してですかね、起業して5年経って、なんとなくそのマンネリ化というか、いうのをちょっと感じている中で自分の事業に対して、ちょっとやっぱり新しい動きとか新しい学びというのを自分自身もちょっとインプットしていかないと、やっぱこれからの時代生きていけないなっていうちょっと危機感がちょうどあった時に郷さんからそういうお声掛けをいただいたので、ちょっと参加してみようという流れになったんですね。で、結果参加させていただいて、実はめちゃくちゃ良かったなっていうのが本音で、やっぱりなぜかっていうとですね、この結局そのスタートアップ道場が何かというと、その新しい事業とか、まあ自分のやってる事業をさらに発展させるっていうところで、まあ、まあいろいろこう、なぜそれをやってるのかとか、で、それを誰に届けるのかっていうところ、なんか事業の本質的な部分、なんかビジネスの本質的な部分を学べたっていうのと、あとは、それとですね、結局最後その道場のラストに発信をするんですよ。要はプレゼン大会みたいな、ピッチ大会っていうのがあって、はい、そのピッチ大会を、まあ、するにあたって、やっぱり短い時間で自分のやりたいこと、自分の思いっていうのを伝えるっていう大切さを学ばせていただいたっていうのがあって、まあ結果それがきっかけでですね、宮崎ビジネスプランコンテストっていうのにも、郷さんにまた、You参加しないよって言われて、うん、はい、わかりました。参加したら、最優秀賞をいただいたっていう流れで、はい。まあ本当にそういうですね、いろんなこう、なんか大切さを学んだ。で最後もう一つ大切なことっていうと、やっぱその自分の思いを、全然自分の業界外の方にプレゼンをする、発表をするっていう機会をいただけたことで、いろんなその業界外の方とつながりができたんですね。その結果、まあ、いろんな知見、やっぱ自分の業界だけだとどうしてもこう、閉じこもってしまう、クローズな形になってしまうんですが、オープンにしたことで、いろんな情報が入ってくるようになって、あ、やっぱこういうことやっていかなくちゃいけない。やっぱこういうことも必要だっていうのが、どんどんどんどん自分の中にインプット自然にできるようになったっていうのは、すごい、ありがたい経験をさせていただいてたなって思ってます。本当に感謝します、皆さん。ありがとうございます。
改めてこの場を借りて。
杉田さん、ね、そういったことなんですけれども。
そうなんですよ。
はい、まあ、杉田さんも広沢さんから学んだことってたくさんあると思うんですが、いかがでしょうか。
そうです、僕の半分は広沢さんでできてるって言
ってたもん。そうだったんですか。
すごい
ですね。お互いもう趣旨変わってきてますね。褒め方間違ってるっていうね。さっきおっしゃったようにですね、まあ広沢さんこう、今お話聞いて分かるように、すごく分かりやすいのと、まあラジオだから分かんないですけど、笑顔とかね、空気を作るのがすごい天才的にうまい方で、で、かつ、さっきおっしゃったピッチコンテンツ、ビジコンってあるんですけど、最後全部持っていくんですよ、この人ね。ビジコンって当然コンテストなんで、3分とか5分とかすごい限られた時間なんですけど、 その後、ビジコンって、座組自体終わった後は、懇親会とかあるわけですね。はい、で1次会、2次会、3次会って行くんですけど、全部広沢さんって呼んでもないで勝手に来るんで、審査員の方とか、支援家さん全員広沢さんのファンになるんですよ。なので、ビジコン自体はもう本当にこう最初のきっかけに過ぎないと、あと全部持っていきますと。で、結局みんな広沢さんのファンになって繋がっていくので、結果勝つんですよね。で、かつそれは、コンテストで優勝しなくても、っていう。関係ないんですよ。してもしなくても。なので、いや、結果これ商売人だな、事業家だな、っていうのを思うと、本当にそこを学びですね。本当に素晴らしいなと思います。
素晴らしいですね。でも本当、お二人見てるやっぱり越境だなと思いました。その自分を、その杉田さんとの出会いで、今自分の中にある殻を破り、でかつ出会って、で、やっていきながらいろんなことに気づいて、出せば出すほど入ってくるっていう、で、そして全部持ってっちゃうっていうところも、なんていうんですかね、越境したからこそだし、杉田さん自身も、もう本当に自ら越境し続けてきているので、どんどんどんどんご自身の宝も増えてきて、で、杉田さんは多分誰かを、さっきなんか本当、大事なキーワードとして挙げたのが、広沢さんが挙げられた、乗せられた？それに乗っかる、
うんうん、
乗せるのがすごく上手っていう、うんうん、引き出したり乗せたりっていう、うん、それが本当に杉田さん の, あの書くとパワーパワーエンパワーメントがエンパワーするのがすごく上手ですよね、うん、どうですか広沢さんどうですか
エンパワーもう全くその通りですね、
うんうんうん、
あのもう乗せられっぱなしです、
ね、
正直、うん、もう本当その力ってやっぱゴーさんだからこそだしゴーさんだから乗っかりたいなってやっぱ思うので僕自身も
なるほどね
いいですね。
いいですね、
は
い。
うんうん。さあ、それではまだまだお話聞いていきますが、広沢さん、リクエストの紹介お願いします。
はい。僕からのリクエストはですね、ザ・ビートルズの Let It Be という曲を、リクエストしたいと思います。これ僕のですね、実は父が、まあ、ビートルズ大ファンで、その影響でまあ、聴くようになってっていうのがきっかけだったんですけど、やっぱこの言葉、まあ、曲調とかいろんなものを含めて全部好きなんですが、やっぱこの題名、まあ、Let It Be であるがままにっていうことで、やっぱり、この、なんですかね、いろんなこう変化がある中で、自分のあるがままに、あるがままに自分を追っているところも含め、うん、なんか、すごい大切なメッセージがこの中に含まれてるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあそういう思いで、リクエストさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
今回は地域資源を生かしてこちらについてお届けしています。
先ほどはゲストの方のお二人の起業までの経緯やそして素敵な関係性についてね、うん、お話をお聞きしましたが、
はい、
南波さん SDGs の観点ではいかがでしょうか。
はい、SDGs って聞くとですね、世界的な枠組みっていうイメージないですか、うん、
はい、
でだからものすごく遠いイメージがあるんですよ、うん、世界のことをやるのになぜ今ここから自分たちがすることって関係するのかなということで、うん、やっぱりその2016年スタート時というかその時やっぱりいろいろ声がありました、うん、だけど実はその取り組みの中でそれをどうローカルに落とし込んでいくのかっていうことも同時にですね、悩みながら皆さん取り組まれてるっていうのを見続けてはいるんですが、はい、このローカル SDGs ですね、まあ、環境省の言葉で言うとですね、地域なんだったっけ、なんか難しい言葉があるんですよね、はい、でその中でやっぱり地域資源を生かすっていうとても重要なキーワードなんですけども、その地域資源を生かして新しい価値を生ん でかつ外資自分たちの地域じゃないところからお金を稼いでそれを地域に再分配していくっていう、うん、どうしても地方というふうなことを考えたときに人が少なくなる、人口減少での大きなものでどうしても地域だけで回し小さな経済を回していくっていうことはすごく大事なんだけど、じゃあそれを自分たちのお金だけで回すとどうしても発展し続けていくこと難しいし、それがちょっと残念な部分というか、もっといいふうな再分配していくそのお金ベースですよね、そこを広げた方が新しいものが生みやすいし良くなっていきやすいっていうふうなこともあってですね、やっぱりそういった取り組みを各、まあ、日本だけではなくって世界各国でされてたりもするんですよね、うん、でその事業の核としてですね、楽しく取り組んでる今回お二人のゲストなんですけども、さらにですねこれをもっと SDGs に深掘りしていくわけじゃなくて、うん、それぞれお二人のお人柄と仕事に対して深掘りしていくと皆さん多分リスナーの方々は気づいていただけるんじゃないかなと思うんですよね、うん、はい、で今回ですね、スナオ製薬さんのですね、先ほどの、起業したお気持ちだったりですね、今取り組んでいらっしゃることを少しご紹介していただいたんですけども、そのスナオ製薬さんですね、今から広沢さんの番になります。はい、で起業理念なんですが、起業資源革新でみんなと幸せについて、その幸せですよね、起業理念で、その理念についてですね、その思いを教えていただきたいなと思ってですね、はい、どうでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。まあ、当社、経営理念、今 お話しいただいたように地域資源革新でみんなと幸せにということで確立させていただいてます。でなぜこの企業理念に至ったのかっていうとですね、実は僕の大学時代の経験が実はきっかけになってます。まあ、大学で宮崎に来たというふうに先ほどお伝えしたかと思うんですけれども、はい、その時にですね、僕の大学の宮崎出身の同級生、友人がですね、たまたまヒューガナスをもらったから食べんかというので、うん、大学時代に食べさせてもらったのが初めてのヒューガナスの出会いだったんですね。はい、でそのヒューガナスを最初食べさせてもらう時に、まあ、ヒューガナスってちょっと普通の柑橘と違って白い皮、内臓の部分を食べるっていう、ちょっと面白い食べ方をするじゃないですか。
あれが美味しいですね。はい。
あれが美味しいですね。
はい。
僕はその大学に、まあ、広島も結構柑橘あるんですけど、やっぱそのヒューガナスみたいな食べ方をするものってなくて、めちゃくちゃ面白いなと思ってたんですよ。そしたら、その隣で僕の友人がですね、そのヒューガナスに、醤油をつけて食べ出したの、食べ出したの。いや、柑橘で醤油どういうことだろう。ということで、ちょっと衝撃を受けたんですよ。で、なんか宮崎のどこの地域でもやってるわけじゃないらしいんですけど、醤油つけ食べられるところもあるということで、じゃあ僕も恐る恐るちょっと真似をしてみたら、これが結構意外といけるんですよね。で、宮崎は、僕お酒好きなんですけど、宮崎焼酎有名じゃないですか。あ、焼酎のつまみにもなるんだね。ちょっとお刺身感覚みたいな感じで。
あ、
面白いなと。まあ、宮崎ってたくさんのいろんな素材、素晴らしい素材もあるんですけど、その食文化も素敵やなと思って、めちゃくちゃ面白いなと思ったんですよ。
うんうん、
ただ、一方でですね、ヒューガナスって、やっぱりマンゴーのように有名ではないので、まだまだ県外とかでその成果としてガンガン売れないっていうところを知って、 で、しかもその、じゃあ、成果として売れなかったのはどうなってるかっていうと、結構、ジュースに絞られて、保存されて、いろんなものに使われてるっていうのを聞いたりしたんですね。ただその、ジュースに絞った後の皮とかってどうなってるのかっていうと、当時、ほとんどが捨てられるっていうふうに聞いたんですよ。ただ我々のその、サプリメントとか、の業界だと、結構柑橘の皮って栄養成分が豊富で、それこそ、ヒューガルスの皮にもですね、ダイエットにいい成分とか、あとは、香りの成分、アロマオイルとかっていうのがめちゃくちゃ含まれてるんですよ。で、これ捨てるのもったいなくないかっていうことで、まさにこの今言ったヒューガルスの皮みたいな、もったいないものとか、あとは知られていないようなもの、そういった地域資源にスポットライトを当てて、それをしかも、ただただその、それを売るのではなく、例えば化粧品にしたり、サプリメントにしたりっていう、高価格商品に変えて、地域外、県外に販売をすることで、もっともっとたくさんの人にハッピーを提供できるのではないか。そんな思いで、この経営理念に立った、まあ、企業に立ったっていう形になります。
そうなんですね。私も実は、はい、私は宮大なんですけど、うん、宮崎大学の、私1年生の時に、寮にいたんで、女子寮にいて。で、その時に、ヒューガナツを、やっぱ初めて見るみかん、みかんの柑橘系なのかな。で、横にいて彼女、まあ、女の子がいたんですけど、うん、剥くのかなと思ったら、包丁を取り出して、スルスル剥き始めたんですよ。
リンゴみたいに。
で、そしてそれを、なんていうの、乱切りにし始めて、醤油漬けて食べ始めたんですよ。で、彼女は延岡の子でした。
ああ。
そう、だからその衝撃は私も一緒です。
ああ、いいですね。
と、やっぱ、ですよね。私
ですよね。
ですよね。うん、そうそう。で、その衝撃を、あ、でも私はそこから、なんだろう、その、科学的な、その、ま、私も実は生物資源利用学科っていうところで、未利用商品を、未利用の、今捨ててるものを、付加価値をつけて、社会に出そうっていうふうな、実は、学科だったんですよ。そうなんですよ。だけど、あ、すごいなだけで終わりました、私は。正直で、衝撃的で。はい。なんか、どうですか、郷さん、この、いろんな、広沢さんの理念にしろ、何にしろ、こう、取り組み、事業。
特に、ね、今、南波先生もおっしゃったように、何年前か知りませんが、もう、ね、大学時代から、はい、そういう、こう、未利用資源に着目されたら素晴らしいな、と思って聞いておりました。で、なんかの、あと、優れた資源って、まあ、全国にぶっちゃけあるんですよね。で、みんな、オラガ村のオラガ商品って、みんな、すごく大好きで、それはそれで、アイデンティティで素晴らしいと思って、それはもう本当に素晴らしいなと思うんですけど、それをこう、どうやってこう、伝えるかっていうのって、やっぱ、めちゃくちゃ難しくて、で、そこを、広沢さんの、まあ、スナオ製薬さんが、まあ、手軽に継続的にこう、簡単に取りやすくする技術だったりとか、それのアクセスを持ってるなというふうに思っていて、なんかこう、結構、なんか取りづらい食品だったとしてもサプリで取れるようにしたりとか、なんかこう、手軽にこう、簡単に継続して地元の、で、かつそれが宮崎のに、還元できればめちゃくちゃいいなっていうところで、素晴らしい仕組みを持ってるなということと、加えて、ほら、言っていいかどうかあれなんですけど、結構広田さんがなって、社内でディスカッションめちゃくちゃされてらっしゃるんですね。で、俺がこの商品作るんじゃーって言うんですけど、まあまあ、皆さんからわーわーわーわー言われてるわけですよ。で、画を通すとこもあれば、当然その女性スタッフの素晴らしい尊敬して、広田さんはいつも尊敬してるっていうおっしゃってるんですけど、なんか、してる方々の意見を聞いて、ちゃんとこう、落とし込んでいくんです、商品に。なので、結構なんか、自分の限界を広沢さんが知ってるがゆえこその、その手法を取ってるなって、こう、製品作りじゃなくて、マネジメントの手法ですね、なんかね。なんか、会社でなんか、社長以上に大きくならないってよく言われるじゃないですか。でもなんか、それをなんか、広沢さん、自分の限界を越すような仕組みとしての、こう、手法を取ってらっしゃるので、多分なんか、どんどんこう、大きくなっていくんだろうな、というふうに思います。なので、なんか、まあ、宮崎のカーネギーってよく広沢さん自分のことをおっしゃってますけど。ニューヨークのカーネギーホール作られたカーネギーは、まあ、自分より優秀なものを周りに集めた男をここに眠るっていうふうに、お墓に掘ってあるんですよね。だから自分よりは優秀な人を集めたからこそ僕の地位があるんだっていうことをおっしゃっていて、なんかそれに通じるものがあるなというふうに思ってるんですね。はい。っていう。 思ってました、はい、
あ、 ありがとうございます。じゃあ宮崎のカーネギーのですね広沢さんにちょっとお聞きしたいんですけど、あのそういった、スタッフさん、その従業員の皆様からその意見を抽出していく、そういったその工夫とかちょっとお聞きできたらなとは思うんですけど、はい、
そう、まあ、いろいろそこの辺の取り組みというのはさせてもらってるんですけど、まあ、具体的な取り組みで言うと、一つはあの商品アイデア募集箱っていうのをクラウド上に設けてまして、あのもう社員からもパートも含めなんですけど、誰でもいつでもどこでも思いついたアイデアを投稿できるっていう風な仕組みを取らせてもらってます、うん、で実際に今期、7月から今約半年経ってるんですけど、うんうん、もう、ですね、アイデアとしては150-160ぐらいアイデア出てるんですかね。
はい、すごい、
うんうん、でそれらを、商品開発チームを中心に審査していって、うんうん、でその中でいけるっていったものを、まあ、発売をしているっていうような仕組みをやらせてもらったりとか、うんうん、あとは商品以外の部分でいうとですね、うんうん、あのやっぱ業務改善と会社をもっとこう良くしたいっていうアイデアっていう部分で言うと、アイデアプレゼン会っていうのを用意してます。で、こちらに関しては、ですね、まあ、月に1回、僕とナンバー2の人間に対して、プレゼンをして、こういうふうにしたいんだっていうプレゼンをしてもらって、採用されたら、やっちゃいなよっていう形でやってもらって、
でもやっちゃいなってすごく大事ですよね、
うん、例えばその、うん、TikTok をやりたいっていう若い、うん、あの女性社員がいて、うん、それをプレゼンしてくれて、あの非常にそのなんだろう、リクルートにつながるんだっていうプレゼンをしてくれてですね、うん、おそれは面白いねっていうので実際採用になってと、うん、で今現状のルールだとアイデアを出した人は500円もらえて、
うん、
採用されたら5000円もらえるっていうような仕組み
すごいね。でもね、やっぱり仕組まれてる仕掛けがあるっていうこと、引き出していく仕掛け、作っていく仕掛けをあるっていう、それも楽しく、楽しくやっぱりワクワクしながら進めてなんかねやっていくっていうのはもう非常に今お話を聞きながら感じたことなんですけれども、あの商品なんですけど、先ほどあのヒューガラットのお話を聞いたんですけども、いろんな新商品ね、作られてると思うんで、商品をですね、この今延岡の FM 延岡さんからちょっとお話してるんですが、延岡とか県北とかですね、そういった地域の素材を使った商品って終わりですか？
はい、あります。実は今年のこれまた9月に発売したばっかりの新製品なんですけども、発酵ハーブティーシュットっていう商品で、
あ、素敵、
はい、
うんうん、
こちらはですね、宮崎県の延岡のスローライフ2の亀永さんっていうお茶園の方と、うん、あと、五花製の、あの、宮崎サボの宮崎さんっていう方と、あとは宮崎県と宮崎大学が共同で、うん、あとうちですね、うちが入って共同で開発した商品になります。で、何かというとですね、県北のあの、ブルーベリーの実ではなくて、うん、葉っぱを使ったハーブティーということで、
は
い、うんうん、で、まあ、ブルーベリーの、まあ、実は有名ですよね、うん、あのいろんな食べ物から使われたり、はい、あとはサプリメントだと目にいいサプリメント
ですね、はいはい、
有名だと思うんですけど、はい、このブルーベリーの葉っぱって実は15年以上前から宮崎大学と宮崎県が非常に力を入れて研究してきている機能性素材ということで、非常にあのポリフェノールがブルーベリーの実よりも葉っぱの方が約8倍ほど多く含まれています。
そんなに？
そうなんですよ。なんで、非常に機能性が高い商品ですね。ただ、まだまだその県外に対して、やはり先ほど言ったように、その、まだ知られていない、あの、地域資源ということで、うん、もっともっと認知を高めていきたいっていう、まあ、思いの中で生まれた商品がこちらの、あの、ハーブティーになります。うん、はい。
そのハーブティー、とかいろんな商品とその思い浮かぶアイデアを思い浮かぶっていうそういった時ってどんな時ですか？これすごい、これいけるんじゃないかなって。
そうですね、まあ、先このハーブティーなんかはまさにいろんなこう生産者の方とのつながりがあって、もっともっと素晴らしい素材を広めたいっていう、まあ、そういう思い先行型とかもありますし、うん、
はい、
あとはですね、結構そうですね、まあ、やみくもに商品作ってもやっぱ売れないっていうところがあるので、うんうん、結構いろんな まあ、僕出張とかもちょこちょこ行ったりするんですが、うんうんうん、いろんなところで見聞きしたことをヒントにちょっとなんだろうアイデアを思いついたりします。ただ僕の場合大切にしてるのはですね、自分が思いついたアイデアって結構やっぱどこか自分よがりというか自分の中でっていう形になっちゃうので、必ずですね、まあうちの場合女性向けの商品が多くて女性スタッフが多いので、女性スタッフに聞くっていうのを結構大切にしてます。
そうですね。
はい。で、やっぱりそこの意見を聞いて初めて、あ、これはちゃんとニーズがあるなとかっていうのを、ちゃんとまあそこで確認作業をするっていうのを指すわけですね。で、その時に結構、あ、それダメだっていうこともよく言われたりします。はい。
なるほどね。このイノベーションが起こるような取り組みをですね、広沢社長がされてらっしゃるんですが、この、志とか、その、仕組まれてるその姿って、杉田さん、志がどう映ります？今、いろいろお聞きしてて。はい。
どんどんあれですよ、なんかこう、なんていうの、どんどんこう、例えば広沢さんが寝てても、さっきの意見箱みたいな、目安箱みたいなところにどんどん入ってくるっていう仕組みって素晴らしいですね。で、かつ、なんかこう、なんか、僕らがやってる仕事でもそうなんですけど、この指止まれ形式で、予想もない、突拍子もないことが来たりするけど、たかだか、自分が生きてる人生で得てきてる情報なんかより、スタッフが持ってきてる情報の方が多かったり、Z 世代は広沢直哉とはいえもう41なので、まあまあじゃないですか。Z 世代と若干離れてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、もう僕はまあ Z 世代に近いかなと思うんですけど、
ね、
なんかそこら辺がやっぱりね、キャッチする仕組み作りは大事かなというふうに思いました。
なるほど、わかりました。ではここで杉田さんのリクエストをご紹介ください。
はい、ありがとうございます。スティービー・ワンダーのステイ・ゴールドっていう曲があるんですけど、僕が学生時代にもうすごくストイックで、片眉を剃り落として勉強したいっていうぐらいちょっとストイックに追い込んだ時期があったんですけど。
何ですか？
ガチで
。
いや、そう、それでテレビとかラジオとか、いわゆるもう世の中の音声全部遮断するぜって頑張ってたんですけど、まあさすがに人間なんで限界が来てですね。で、初めて、ダイエーだったかな、ダイエーの1回の2000円ぐらいのラジオを買って、で、初めてつけた時の音楽がこれだったんですけども、本当に染み入るように、もともとスティーブ・ワンダー好きで、僕らの世代なんかジェームス・ブラウンとかいろいろそういう時代なんですけど、もうものすごい好きで染み込んできたので、まあ、曲の内容もそうなんですけど、そのタイミングが僕に染み渡ったというので好きでしたということでございました。
Upon the moment long ago, one breath away and there you will be, so young and carefree, again you will see that place in time, so go.Thought that all would last forever, but like the weather, nothing can ever and be in time. Stay gold, but can it be when we can see so vividly?A memory, and yes, you say so must a day to fade away and leave a ray of sun. So go, life. Yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that happened.
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回は地域資源を生かしてこちらについてお届けしています。はいはい、既存のもの同士を掛け合わせて新しい価値を生み、新しいビジネスや新規事業を生み出して創出したり、既存のビジネスや事業にブラッシュアップをかけて行かれているというその杉田さんなんですけど、まさにその仕掛けになんですよね。で、その国内外でどんな仕掛けを今までされてきたのかって、その一部をですねお話ししていただきたいなと思うんですけれども、ちょっとお聞きしてたのがですね、この県北のですね高千穂、
はい、
うん、そのクラウドファンディングをされたっていうことも小耳に挟んだんですが、それを少しお話ししていただけますかね。まずはい、
広沢さんもすごくお世話になったんですけど、投資家のクラウドファンディングで、五ヶ瀬の自然学校の杉田英二さんってすごく有名な人物で、はい、僕のいとこの名前と全く同姓同名なんですけど、で、左近太郎っていう精米機ってご存知ですかね。
左近太郎
は、日添えの棚田っていうんですかね、そこの場所、そこの、標高で取れるお米、と水が最高で、で、4億年の大地の米っていう、なんか、そういうタイトルで素晴らしい商品作られてるんですけど、もともとその環境も素晴らしいし、お水も素晴らしいし、あとその左近太郎っていうのが、なんかこう、石臼でなんか米を作るんですけど、なんか10キロの玄米精米して24時間かかる。要はそれぐらい時間かけて精米するらしくて、今、機械でやらないから熱がこもらないからタンパク質が壊れないっていう、昔由来の、本当にこうサステナブルなのか、あれなら SDGs っぽい、素晴らしい商品を作ってらっしゃる、はい、それの、クラウドファンディングのご支援をさせてもらったという経験があります。はい、
そうなんですね。だから本当、資源をよく知っていただく、そのクラウド、何年前されたんですか、これちなみに。
これは 5年前ぐらいですかね、
クラファンって。今ね、クラファンって結構当たり前になってるんですけど、はい、それを本当に5年前って、クラファンって聞いたことが、ね、ない時代にやろうとした志っていうのも本当に今聞いてすごいね。やっぱ杉田さんって、杉田号すごいと思う。
杉田号すごい。
先に
が杉田さん
って。そう思うんですよね。で、その中で、アクセラレーターって知ってます？松田さん。そのアクセラレーター、うん、そのアクセラレーターの仕組、うん、そういったことを仕組んでらっしゃるのも実は杉田さんで、これすごく大事なんですけど、はい、イノベーションを起こしていくっていうことの中で核となるところだと思うんですが、ちょっとアクセラレーターを含めて杉田さんの今のお仕事を教えていただけますか。
本当にそのアクセラレーターってアクセル、車のアクセル、ブーンって踏むって感じなんですけど、はい、僕一応中小企業診断士という資格を持ってはいるんですけど、一応僕がこういくら喋ったところで何ヶ月間で急激には事業なんて拡大しないと思うんですけど、大手企業さんとスタートアップを、連携させて新しい事業を作るっていうのがアクセラレーションプログラムの一番大きな根幹かなというふうに思います。要は大手企業さんって、いわゆる東証一部上場企業のような会社さんなんですけど、チャンネルも持ってるし、商品力も持ってるし、研究所も持ってるし、いろんなこうノウハウとか、資材も持ってらっしゃる。で、それをスタートアップさんが活用して新しい事業を展開していくっていうのがアクセラレーションプログラムですね。大手企業さんも、今でこそ例えば何兆円とか何千億円って売り上げありますけど、危機感しかないっていうのがもうすごく、僕のなんかこう肌感なんですけど、今でこそ儲かってはいるが、将来本当に分かんないからこそ、スタートアップと連携して一緒にやらせてくださいっていうスタンスでやってらっしゃるのがすごく多いかなというふうに思います。
本
本当に危機感って、うん、あの、い、このま、これがずっと続くわけじゃなくて、大手だって出して、大手で儲かってるんだけども、危機感しかないって、これすごい大事なキーワードだと思うんですよ。うん、 そうですね、はい、そこで新しいことをやっていく、うん。で、そこで、あの、いろんなものを掛け合わせていく仕掛けを、アクセルをかけていくっていう、どんどんですね、うん、そこで生み出していくっていうのは、我々自身がちゃんと持っておかない、それぞれ一人一人がですね、うん、地方の企業こそ持たないといけない、うん、じゃないかなっていうのは、もうお話聞いてて痛感しましたね。ね、その、あぐらをかいて置くことを、やっぱり少し、うん、あの、見直すことが大事なのかなと、うん、見ざる聞かず言わざるじゃなくてですね、うん、で思いました。ありがとうございます、はい。そしたらですね、最後なんですけれども、2つ質問なんですが、お二人にとって SDGs って何なのかっていうことと、あとその理由を一言ずつお願いできますか。広沢さんからお願いできますか。
はい、はい。僕はですね、地域資源に付加価値を創造し提供することというふうに考えてやらせていただいてます。まあ、僕の中で地域資源というのは人、物、こと、場所、技術、すべてだと思ってて、それらをこう掛け合わせることで地域がつながり、その地域でつながって出来上がったものをその地域外に売っていく。そうすることで財資を稼いで、あの、地元にまた、あの、貢献できる。地域に貢献できる。まあ、それこそが、まあ、僕の中で考える SDGs。まあ、今の活動そのものですけども、そう考えています
。ありがとうございます。じゃあ、杉田さんお願いします。
はい、ありがとうございます。僕なんか言葉で言うとパートナーシップかなというふうに思っていて、それもあの、スペインのオルテガという人が言ってるんですけど、私は私と私の環境である。もし、その環境を救わないなら私をも救えないという言葉があって、もう一心同体であると。話をしているわけですね。というか、あの、よく一緒にいる5人の平均が自分だっていうところもあるように、なんかエコシステム、いや、周りの環境と自分ってすごく一心同体なので、すごく連携をとって、あの、この難局を乗り越えていかないといけないなというふうに思っています。
なるほど。あり
がとうございます。
はい。
さあ、そしてもう、まだまだお話聞きたいんですけれども、また残念ながらお時間ということで、はい、まあ、ラストナンバーね、流れています。これはナンバーさんの。
そうですね。
はい、
リクエストになりますね。あの、愛のハピネスなんですけれども、
はい、笑顔かなって。
これ、クリスマスシーズンの歌なんですけれども、はい、本当になんだろう、自分以外の誰かの笑顔を考えて、未来のことを考えて、今、君がバラバラになって、
うん、うん、その通りですよね。
その通りだと思うんですよ。もう本当に幸せを広げていく、ハピネスが広がっていく、これじゃないかなって思うんですね。でそのためにやっぱりパートナーシップ、
うんうん、
そう、この子がすごい、その手でその手でつながるって、うん、つながっていくことで必ず幸せになっていくっていうふうに今日も確信しました。
そうですね、
うんうん、はい、
もう私もなんかいろんなこう思い出の手がいっぱいになりました。今日もありがとうございました。
さあ、今回のゲストは株式会社スナオ製薬代表取締役広沢直也さん、クロスゴー代表杉田剛さん、ナビゲーターは松田優子でした。そして SDGs コミュニケーターの難波優子でした。皆さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs。 この番組は旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーンの提供でお送りしました。どんなに嫌な一日だって君の笑顔で最高になっちゃう。この星降る夜を一緒に眺めてた、yeah! 君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。この手で、この手で繋がる。
広がる君が笑えば全てが良くなるこの手でその手で繋がる